お祈りいたします。愛する天皇とおさま、皆をあがめて心から賛美いたします。今朝も御言葉の前に引き出してくださり、御言葉によって会ってくださるから感謝いたします。どうか聞かしめてください。その言葉によって生きるように私たち一人一人に働いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。神は愛なり、神様が愛なる神様であり、また私たちを愛しておられると聖書を言っています。人類を愛し、私たちを愛する、しかしまた私を愛するということと私たちはそれをこう異なるように感じますね。で、私を愛さない神様だったら、もう人類を愛し全ての人を愛すると言っても、その愛の実感がないわけです。私たちはみんな自分によって全てをこう感じるから、私を愛する神様が全ての人をそのように同じく愛するんだという時に、その愛の広さ、愛のその深さというのがこうもっと強く感じられます。だから自分が愛されるということが感じられないならば、それが信じられないならば、神様が愛であられて本当に人を愛するということが感じないわけです。やっぱり私たちは自己中心で、自分から全てをこう考え感じ、それからこう知るようになっていますから、そうです。聖書では神様が愛なり、また神様が私たちを愛したことが十字架によって現れるとあります。私たちが考えている愛というのは、私の要求する、私の必要なものを、私が願うものを与えてくれる時、また自分が願ったよりももっとこういいもの、多めに与えられた時、私たちは喜び、またそれを愛だと、恵みだと感じます。でも神様がご自分の愛を表した十字架というのは、私たちが願ったことでもありませんし、またそれが私たちが見て愛だとは感じません。どういう人が十字架の愛を知ることができるのか、どういう人が十字架を愛だということを感じるのかというと、その十字架は私たちの罪のための、贖いのためのものですから、私たちが本当に罪の奴隷として、サタンの弟子たちの中にあって、本当に罪から逃れることのできない人間である。私は自分の罪から洗うことも、気づくことも、解決することもできないんだということを、本当に自分の問題としてこう知ってる人、私の助けはどこから来るかという、その助けが罪から私がこう許され、罪から清められたいという、そういう思いがある人ならば、その十字架は私たちにとってとっても恵みであり、神の愛として感じるわけです。罪のいいところに恵みも増す、またたくさん許されたものが神を愛するとあります。今日の御言葉を見ると、まず中高節に、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。でもどういう人間であっても、人間からまず神様を愛した人は一人もいません。神様の愛が、私を愛する愛が分かってこそ、私たちは神様に、私も神様を愛しますということが言えるわけです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選びました。またあなた方が私を愛したのではなく、私があなたを愛してるんですと神様は言ってます。ヨハネも、神様がまず私たちを愛してくださったことを証ししています。それはヨハネだけじゃなくて、全ての人がそうです。愛を受けるべき、また何かを神様から良いものをいただくべき、何かをしたのかというと、何もしていません。帰って敵対し、神様の に罪を犯して弱い私たちです。本当に神のために何かをなすことのできない人間です。だけども神様が私たちを愛した。でその神様が愛したことが今日の御言葉を見ると神様が私たちのところに望んでくださって共にいてくださる。それが神様の愛です。愛してるのに一緒にいたくないと言ったらそのことは逆に言えば愛してないということとして説明できます。愛するものは共にいたいというのが自然であり当然です。会いたい、共にいて共に交われたい、いつも見ていつもこう聞いていつもこうそばにいた。神様が私たちのところに来てくださったのはもちろん私たちの贖い主として、また神様との和解のための和解の生贄として、死んでくださるためにイエス様はこの地上に来てくださいました。でも今聖霊様によってイエス神様は私たちに共におられます。私たちのうちにおられると言っています。そうやって一人一人のうちに臨んでくださったその神様はもちろん私たちを真理に導き、私たちにいろいろ教え、また私たちを守り、私たちが神様を知るように信じることができるように、またイエス様についていけるように助けるために来てくださっています。でも来てくださったというその自体が愛だということなんです。私はあなた方を孤児とはしません。お父さんが産んだばっかりで、お母さん産んだばっかりで、ただ捨ててしまったら、お父さんお母さんいなくて生まれた人はいませんよね。孤児というのは親が顧みてない、親から捨てられた人です。死んで、親が死んで本当に子供たちにそばにいてやることができない、それは親の責任ではありませんけど、私が今親を責めようとするんじゃなくて、孤児というのは親があって生まれたのにもかかわらず親が子供を見ることができない、親からのいろんな顧みを受けることができないという、そういう人たちが孤児です。でも神様はそうではない。私たちを産んでくださっただけじゃなくて、いつもそばにいて、いつも必要なすべてを与え、私たちをよく育つように助けてくださり、守ってくださり、導いてくださり、すべての必要なものを与えてくださる神様です。もし親が子供を産んで死んでもないのに子供を捨ててしまった、それなのに本当に子供を愛しているのか、そばに置いて同じ家に住んでても子供に目もかけずに声もかけずに放っておくならば、それは愛していることではありません。神様は私たちを共にいてくださるだけではなく、顧みてくださる、関心を持ってくださり、必要なすべてをその時に合わせて供給してくださり、また私たちが汚れたり怪我したり具合悪かったり、いろんなことあるたびにそれに適切な処置をしてください。本当に神様が私たちの牧者となって、その方だけで私たちが満ち足りる、足りないことはありません、他のものを必要とすることはありませんという告白ができるのは、私たちが羊だということを知るときに初めてできます。なぜなら羊は自分では自分を守ることができず、また自分自身が自分のこう餌を探すこともできない、自分たちがいた道も帰ってくることができない、自分の愚かさや弱さや、また自分たちがどういう性質のものであるかを知ってれば、羊は牧者だけいればいい、牧者が必要だということ自体を認識する し、その牧者だけでいいということが告白できるんです。私たち人間は自分が知恵があって力があって、なんか全てができるみたいに錯覚します。もっと努力すれば、もっと頑張ればなんかできる。いくら頑張っても、いくら努力しても、いくら願ってもできないものがあるんです。それが人間です。そのように作られてます。羊が羊であるように作られたのと同じく、私たち人間は自ら考え、自らの力で全て解決して生きられるように作られたのではありません。私たちは神様によっていただいて、神様と共に交わりつつ、神様のその守りの中で生きるように作られてるんです。なのに私たちが自分で生きようとしている。その自分で生きようとする、その結果、私たちは逆に言ったら多くの重荷を負い、生きられなくなりました。もうそれは当然の結果です。そのように作られてませんから。でも私たちが今イエス・キリストを信じて神の子供となったというのは、私たちのうちに神様が来てくださってます。だから神様によって、今度は神様が私たちに語ってくださり、私たちに守ってくださり、供給してくださり、いろいろを全部してくださるのをいただきながら生きることができるようになったという意味なんです。神の子供となった時計、神様の子供だというのは、神様がお父さんとして全てを保証してくださる、その関係に、その立場に自分が立ったということなんです。私たちが親から愛されて守られて全てが供給されるのは、ただ理由は一つだけなんです。子供だからなんです。うちの子供が家にか入ってくるのに、入っていいですか、どうですかということ聞きません。ここから生まれて自分がこの家の子供だということを知ってれば、ただいまと言いながら入ってきます。私たちが神様との交わりが子供としての交わりならば、お父さんと言いながらいつでもそのお父さんを呼び求め、またその前に出ることができます。主日の礼拝の時だけ出るのではありません。聖書を読む時だけ出るのではありません。自分が祈る時だけ神様の前に出るのではなく、いつでも神の御前にお父さんと言いながら出ることができる。お父さんともお母さんでもいいです。親と親しく交わるほど相手のことをよく知ることができます。親しく交わろうと私たちは失望する場合もあります。それは人間の話です。でも神様は私たちを頼るもの、神様を求めているもの、信じるものを失望させる、恥ずかしめることもないし、失望させることはありません。知るほど良い方、知るほど素晴らしい方、知るほど交わるほど、もっともっとその方の良さと、その方の愛と、その方のその私たちに対しての心を知ることができます。ああ、神様と交わって、神様を知って、神様の御声を聞いて、それで私は失望しましたという人は誰もいません。なのに私たちが神様の声を、その交わりをしようとしない。神様はご自分のその民のところに来ましたけど、その民がその神様を受け入れませんでした。イエス様を受け入れませんでした。今神様の御言葉はその口から出て私たちに毎日語られているのに、私たちが受け入れません。なぜ受け入れないのか。他のに夢中になっているからなんです。私たちは神様に会えて、もう逆らって、従いません、私は聞きたくありません、神の声なんかいりません、そういうクリスチャンは誰もいません。イスラエルの民が神様にいつも逆らってるけれど、でもイスラエルの民は、私は律法守りません、神の御声いりません、私は本当に自分勝手にしますと言ったことは一回もないんです。 だから私たちは神に聞き従いたい、神の御声を聞きたいと思っても、そのしたいということでできるのではないということが分かります。したい心自体もとても必要なものだし良いものです。だけどしたいだけではできません。私は神様を愛したいという心ではなく、愛させてくださるその神様に私たちが何か条件がいるわけです。今日御言葉見ると、私を愛する者は私の戒めを守るはずですと聖書は繰り返し言っています。愛する者が言ってる言葉は、その聞く者にとって、愛する者にとって最も大きい影響力を与えます。私が別に、無関心な愛してない人が何かを言ってもそれは聞き流せます。でも私が愛する人、私が愛する人のその心、その言葉というのは自分にすごい影響力を持っています。その人の言葉が軽んじられるならば、それはその人を軽んじることになります。私が好きで私が愛する人は、本当に私はこれが食べたい、私はこれをしたい、私はこれ、いや、それだったらそれを聞いた人は絶対それは忘れません。なぜなら私が愛する人が何が好きで何が嫌いでどうしたいのかが私たちの関心のそのものだからなんです。でも他の人が、全く自分の関心のない人が、私はこれが好きであれが嫌なんだって言ったら、あ、そうなの、それだけなんです。で、私たちは神様の言葉が、あ、そうなんですかということで終わりなのか。神様が私たちを愛するというのは、私たちの言葉、心の言葉、思いの言葉を神がいつも聞いておられる。それでそれが私たちに益となり必要ならば、いつもそれを叶えてください。私たちが言わなくても、口で言わなくても、神は私たちの心の言葉も全てを聞いておられて、いつも耳を傾けておられる。なんか神様が私たちの心の中心を調べておられるという言葉、それは私たちをいつ間違っていつ叱ってやろうかということでは決してありません。神様が私たちにそのように耳を傾け、いつも目を置いてくださってる。それは神様が私たちをそのぐらい大切にしている、愛しているという証拠なんです。愛しているものは心の目がとどまっていることになります。いつも思い出す努力じゃありません。世の中で子供が親から愛されて育つと、その愛の中にあって育つと、その親に対してまた子供も愛で応答します。でも子供が大人から親から愛されてるという実感がないと、その人もどうしたら愛なのか、愛をどうしたらいいのかよく分かりません。さっきも言ったように、親は愛するのが当然だと言っても、実際に子供との関係の中で子供が孤児だったり、家の中に親がいても本当に自分が愛されて育ったという実感のない子供たちたくさんいます。で、その人たちがどうしたら愛なのか、どういうふうなことが愛なのかを受けたこともありませんから、することができません。そういう私たちを神様が愛してくださっている。これが愛なんだよ。一回不信感を持って本当に不感症になったみたいな、そういう人間の心を神様の愛が溶かし、また神様の愛が これが愛なんだということをこう教えていく。そのために聖霊様は私たちのうちにおられます。だから神様は私たちがあまりにもよく忘れて、あまりにもよく感じられないから、常に私たちに言ってくださる言葉は愛する子よという言葉なんです。私があなたを愛してる、私があなたと共にいる、私はあなたの持ってるものや何かできるとかできないとか、あなたの過去がどうだったとか、今の現在の何かがどうだとか、そんなの全く関係なく、私はあなたを愛してる、私はあなたのお父さんなんだ、あなたに何かをこうさせて私が益を得ようとするのではなくて、あなたに必要なものを私が全部備えて、私があなたに必要なものを与えて、あなたの益を求めて、私はあなたが健やかであって、平安であって、あなたが喜んで、あなたが幸せになってほしい、ただそれだけなんです。神様の言葉は私たちに重荷になることはありません。ここで神を愛する者は神の戒めを命令を守る、イエス様を愛する者はイエス様の戒めを守るはずだと言ってます。で、その戒め、その命令とは何なのか、愛しなさいなんです。聖書にはいろんな戒めが書かれて、こうしてはならない、ああしてならない、またこうしなさい、待ちなさい、あなたたちが自分の勝手にするのではなく、私の言う通りにしなさいということ自体で、私たちはすごく何かがこう窮屈になって、また神様が私たちに何かをこう押し込めてるというか、押し付けてるというように感じます。それは私たちが人間世界で経験したその感じ方なんです。でも神様が私たちに言ってくださる全ての戒めは、私の愛の中にとどまりなさない、私が神様を愛し、私たちがイエス様を愛する前に、神様が私を愛し、イエス様が私を愛した、その愛の中にとどまりなさない、愛を受けたことのない、愛を感じたことのない私たちが、愛したかったし愛されたかったのに、それを実感できなかったし、かえって傷ついて、何が愛なんだろう、どうすることが愛なんだろう、何もわからなくなった、そういう私たちに、私の愛の中にとどまりなさいと言ってくださっているのが神様なんです。私たちをイエス様のうちに移してくださった、世から贖い出して救って、私たちを神のうちに、イエスキリストのうちに私たちを移ってくださったと聖書は言っています。死から命へと、それはどういう意味かというと、私たちを世の中で自分で人間を頼って、人間からもらって、人間によって生きるみたいななったこの世の中の生活から、私たちを神様の愛の中に移してくださったということなんです。神様が人間に対する心は愛です。神様がイエス様を送ってくださったのも愛するゆえです。聖霊様を送ってくださったのも愛のゆえです。今十字架も愛だし、聖霊様が私たちのうちに絶対離れず、見捨てず、とどまっておられるのも愛なんです。神様が私たちに何かをなさるということは、その心の動機が私たちを愛しているゆえなんです。人間、自分が愛してるのに、その対象が自分を愛してくれない、だったらすごく片思いでこう心痛みますね。しかし、もし私が子供を愛してるのに、夫を愛してるのに、それを大したことのないように思っちゃう、当たり前みたいに あそうなのみたいに思っちゃう。愛する者の心はその対象が自分を愛してほしいというのは当たり前なんです。神様は私たちに願っているのは愛するゆえに私たちも神様を愛してほしい、それは神様の願いなんです。私たちが神様のためにたくさんの仕事をして立派になって偉くなってほしい、そういうことじゃありません。私たちの心が神を愛してほしい。愛する者には何をしてあげてもそれは苦になりません。何を与えてもそれは惜しまない。もっともっと与えたいし、もっともっと何かをその相手のために良いものをしてあげたいと思うものなんです。それは心からするものなんです。で、神様はそのようにしてくださいました。で、その神様が私たちに願っているのは何なのか、その愛を受けた者としての応答が神を愛してほしいということなんです。でもその神を愛する以前、神様は何をしてほしいのか、私があなた方を愛することを信じてほしいなんです。それを受け入れてほしい。さっき言ったように私が愛してるのに対象が私を愛してくれなかったら辛いし心痛むし悲しいです。だけど私が愛すること自体を否定してそれを認めない、でそれをいらないという、そうしたら本当に手も足も出ません。人間はみんなが愛に飢えてます。愛を必要とします。愛愛愛、みんなその愛を求めて愛しようとして愛されようとして、そういうのを持ち続けながらも神が愛してるというのにそれを信じない、それは受け入れない。でそれをあっそというみたいにこう本当に愛だと言ってこう感じ取ってくれない。もし私が嫌いな人が私を愛すると言って付きまとうならばストーカーみたいですごく嫌ですね。私たちにとって神様ストーカーなのか、そうじゃなければ神様を私たちが困った時、寂しい時、悲しい時、私たちの問題を解決してくれるただ神頼みのそういう神なのか、水に溺れた時だけ私たちが掴めばいい、そういう藁のようなそういう方なのか。いえ、神は私たち愛してます。愛するゆえに全てを与えたから神様はただ一つ願ってます。私たちも神様を愛してほしい。それで神様私たちに心尽くして思いを尽くしてあなたの力と命を尽くして主を愛せよと言ってます。愛一つに全ての律法がそこになされて、また私たちが神様を愛するその一つで私たちの全てなすべきことは全部入っています。私を愛する者は私の戒めを守るんだと。私たちが戒めを守らないのは神を愛さないためなんだと聖書ははっきりその原因を究明しています。あなた方は永遠の命を得ようとして聖書は調べている。自分たちが持ちたいもの、自分たちが何か得ようとするそういう欲があればそれに対しては祈れば賛美すれば、また奉仕たくさんすれば献金すれば何かこうキリスト教的なそういう宗教的な全てを熱心にすれば神様喜んでくださる。それでそれを励みます。そうすれば人々からあなたは立派な信仰者なんだと言われるかもしれません。でも神様はそういうこと ことじゃなくて、それをなぜするのか。称賛されるためではなく、認められるためではなく、またなんか罰与えられるか恐れてではなく、なんか天国行ってね、賞をもらって、それで大きい家、また立派な冠、そういうことではなく、神を愛してほしい。私たちが愛するのに相手が愛してくれなくて、愛として受け入れなかったら傷つきます。それで愛の心がどんどんどんどん冷えていきます。もう私誰も愛するのやめちゃおうと思います。なぜなら傷つくから、痛いから、悲しくなるから。だけど神様はそれに負けずにずっと愛し続けた方なんです。神様が愛するゆえに、私たちが神様を愛さないこと、何も感じない、そういう方じゃなくて、私たちよりも敏感に感じます。私たちの心の思いを全て知っておられる神様は、イスラエルのイエルサレムに対してカインの女と言っています。私と契約して、私の子供でありながら、私の本当に愛する妻でありながらも、私を裏切っている、他のものを愛している、それをいつも見ておられ、いつもその私たちの心の声を聞いておられる。だけども神様は愛し続けました。神の愛はアダムとエバが罪を犯したことでなくならなかったんです。私たちが罪があって、神様に敵対して、神の御前に本当に価値なきものになって、資格のないものになって、神の前にかなわないものになったとしても、神様の愛は変わりませんでした。神様は私たちがただ価値なきものとなっただけじゃなくて、いつも愛してる、その心が無視されています。共におられるのにいない方みたいに感じちゃう。片手おられるのに耳も傾けません。私が一生懸命喋ってるのに、一生懸命その人に愛を告白して、その人に必要なもの、素晴らしいものを語ってるのに、全然聞きもしないし、他のテレビに夢中になって、他の自分の思いや、また人の言葉に夢中になっていて、私には全然耳も傾けてくれない。そうしたら私たちが受ける感情ってありますよね。反応があります。神様はいつもそれを私たちの生活の中で受けてくださって、そういう周知を私たちからもらってる、受けてる。だけど神様の愛って変わりません。神様が私たちのうちに望んでくださったのは、助けるために、慰めるために、私たちに平安を与え、喜びを与え、私たちを神の愛の中にあって、その愛を愛として、恵みを恵みとして受け取って感じて生きるように、それをさせてくださるために来てくださってるんです。だから聖霊によって歩むというのは、神の愛を感じるようになるし、神の恵みを知るようになるし、それで感謝し、それで喜び、それで満ち足りるように誰でもなっていきます。65億の人間が今地球の上で共存してます。でも私の愛するものができたら65億問題じゃありません。その愛するものが私にとって一番大切なんです。私たちにとって世の中がどうなろうとも、人々がどういうふうに今なってても、神様が本当に私の愛する方であるならば、その方の心、その方の顔、その方の言葉というのは私たちにとって最も大切です。で、神の愛はさっき自分にだけじゃなくて、私を愛するようにみんなも愛しておられるということを分かって、 神を愛する者は神が愛するすべてを愛しますと言っています。私たちが兄弟姉妹となったのは、自分たちが好きな人、自分たちとなんか言葉の通じる人、そういう人たち集めたわけじゃありません。同じ親から生まれたら私たちは兄弟姉妹となります。それと同じく神の家族も同じです。イエス・キリストにあって私たちは兄弟姉妹となりました。神によって生まれたから兄弟姉妹となりました。そこには予的に言ったら、知識のある人、知識のない人、権威のある人ない人、お金ある人ない人、健康な人そうじゃない人、自由人や奴隷や男や女や、またユダヤ人やギリシャ人、今も信じる人、信仰がすごく素晴らしいと思える人、そうじゃない人、いっぱいいろんな私たちはこう階級というか、こう分け方をします。でもイエス・キリストにあっては同じく愛されている人たち、同じ恵みを受けて私たちは一つとなったとあります。神の愛が口先だけの愛ではありません。言葉だけの愛ではなく、本当に私たちに真実をもって行ってくださった実際の私たちが聞く言葉であり、なさることを体験できる愛なんです。神の愛が全然感じられない、神様の愛の言葉がわからないというのは、神様がしてないんじゃなくて、私が耳を傾けてないし、私が見ないし、そこに焦点を合わせてないから。神様が語らないのではなく、語ることを聞くことができないし、神様がいなくなったんじゃなくて、神を見ることができなくなっている証拠なんです。で、それはなぜなのか、見ること自体、聞くこと自体が世にはできませんとあります。御霊様が来て私たちに共におられ、いつも離れずに、いつも語って、いつも私たちをガイドし、私たちを慰め、私たちを立てて励まして、必要なすべてを御霊様がしてくださるのにも、世は御霊様を知ることもできないし、受けることもできないとあります。私たちが予的な考え、私たちが予的な計り、私たちの肉体のそういうここ目と耳では、その御霊様を知ることも聞くこともできません。でもあなた方は違いますと聖書は今言ってるんです。あなた方は違うんだ。知ることができるようになってるのにも知らないというのは、私たちが知ることになってること自体も忘れてるとか、それを使用しないからでしょ。家にテレビがあります。それで電線もこそこにちゃんとつながれています。なのにも私たちがやっぱオンにしない、つけない、それでそのチャンネルを合わせない、ならば私たち見ることできませんよね。私たちがイエス様おられるのに、聖霊様おられるのに、私たちは聖霊様とチャンネルを合わせない。聖霊様がおられるということを信じて覚えて、で私たちが言えばつけない、その方とのその交わりを、視線を合わせて耳を傾けることをしないということなんです。テレビが見たいし、そこで何か得ようとするとそれをするんだけど、神様テレビじゃありませんね。愛する方だから、愛するということはその人の動きやその人の言葉や、それが私たちに一番影響力のあるものだと言いました。だから私たちが自分が永遠の命を持とうとして聖書を読んでも、イエス様のところには来ない。そのユダヤ人のように、自分が困った時は何か得ようとして聖書を読んだり何かをしようとしてるけど、でもイエス様のところに来ない。そうするならば、 あなたの心が私から神を愛してないことを私は知りましたとイエス様は言っています。そういうユダヤ人に対して心がただ愛してほしいというのが神のポイントなのに、私たちが自分のために偶像を立てるみたいに神様を思う。困った時助けてください、私が辛い時に助けてくださいは言うけど愛してない、愛してないということは心が遠くなっていることです。夫婦の中でもし私の夫が私以外に他の人たちを、他の女の人をもっともっと愛して、私は2番目3番目4番目そうなるだと言ったら、私が愛だと感じましょうか。感じないですよね。私を愛してるということは、愛というのは2番目がないんです。神が私を愛してくださってる、それは65億分の1のそういう愛ではありません。いつも一番の愛なんです。だから神様は私たちに尽くしなさいという言葉を使ってるんです。神を心尽くして、思いを尽くして、本当に力と命を尽くして愛する者は、逆に人をもそのように愛します。自分のための人ではなく、その人のための、その人を益を求め、その人を真理の中に歩むことを喜び、その人のために全てを耐えて全てを願って、その人が良くなること、ただそれが自分の喜びであり、そのための何をも自分がしたいと思うわけです。その人のために死んでもいいと思うわけです。愛というのは愛そうとして愛せるんでもありませんし、本当にもう愛しちゃったのよみたいに、こぼれた水みたいに愛するようになっています。ただ私たちの愛が言葉だけの愛ではなく、ただ感情的なものではなく、本物の愛だと言ったら、それは私たちから出たのではなく神から出なければなりません。なぜなら本物は神様しか持ってませんし、神は愛なり、私たちの愛というのは都合悪ければ自分の感情がちょっと動けばもう愛せなくなるし、また憎しみに変わったり、他のもの愛し、なんていうのかな、裏切ってしまいます。パウロが福音を伝えたのは、キリストの愛が私たちを、自分を取り囲んでいるからと言っています。私たちは今礼拝をしています。なぜ礼拝しているんでしょうか。神様は神を愛してほしいと言って、逆に私があなたを愛していることを信じてほしい、私があなたを愛していることを受け入れてほしい、また味わってほしいと言った。神の愛が私たちに本当にこう分かるようになるなら、どんな石のような人の心も解けます。神の愛が感じるようになったら、どんな人も口心を開いて神に愛しますと言って応答します。なぜなら神の愛はそのぐらい大きいものであり強いものだからなんです。私たちが神様の愛というのを、私たち式にただの感情的なものと思いの中で自分が測って、これが愛だとか愛じゃないとか、私が感じられないからないみたいに、そういうんじゃなくて、神は人間に何が一番必要なのか、愛されてる実感、それで自分が孤児のようじゃなくて守られてる実感、誰かが私を一人ぼっちにしないで私にいつも共にいてくれるっていう実感、 いつも私を助け、私だけを思ってくれる、そういう対象を必要としていることを神様は一番知っています。でそれを神様はご自分で、私があなたに共にいて、私があなたを助け、私があなたを慰め、私があなたをいつも私が願っているあなたに良いその道に導いていくんだ。あなたを一人にしない、あなたを捨てることのない、あなたを離れることのない、私のそのあなたに対する思い愛は変わらないんだと言っています。問題は私たちがそれを実感してるのか、それを信じてるのか、それを受け入れてるのか。今イエス様は、私たちがイエス様を愛すればイエス様の戒めを守るんだと言うけど、この言葉の背後にはイエス様が私たちを愛してるんだと。私があなたをどんな場合でも愛してるんだという言葉を私たちに語っておられるわけです。誰も人間から神様を求めたものもない、神の前に正しいものがないし、義人はいないし、それだけじゃなくて誰も求めもしないとあります。イエス様が、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。共に住む、もし私たちが幸せになりたいという時にどういうあのことを描きますか。愛する者と共に仲良く住む、それが幸せでしょう。一人ぽっちで誰にも愛されずに、いつも自分一人でいるから自由で、自分一人でいるから幸せ、それは他の人といて面倒くさいし辛かったし痛かったというそれから出る言葉にはなれるけど、それで幸せはないんです。人間は一人で幸せになるように作られてません。共に愛し合って共に仲良く生きることが本当に幸せなんです。そのために神様は初めにアダムとエバを作り、家族を作りました。でも神の言葉から離れた家族は傷つく、また互いに噛み合う、本当に差し合う、そういうところになってしまいました。それがカインとアベルの初めの出来事なんです。兄弟が妬み殺してしまいました。私たちの人類の悲劇は、戦いの戦争の歴史はその家庭の中から出てきます。兄弟姉妹から出てきています。アダムとエバが罪を犯した時、彼女のせいだという、その互いに仲良しではなくて別れてしまった。自己中心にそれそれになってしまった。で、みんなが自分が被害者になってしまった。チクレンビになって自分を弁解し、自分の義を立ててしまう。それが私たちの歴史です。でもイエス・キリストにあって、今度は神と一つになることによって、イエス・キリストと一つになることによって、私たちは全てのどういう人とも一つになって生きることができます。仲良く、また助け合って、使い合って、許し合って。人間は一人で幸せにできないっていうこと、幸せになれないということ、 神様があって他の人と一つになれることができる。他の人と人間同士で一つになろうとしてもそれは決してできません。願ってるけどできない、できないようになってるんです。なぜならみんなが自己中心だから。でもイエス・キリストにあって新しく生まれた人は自分はもういなく、ただ神の臨在、神様が中心ですから。神様中心というのは神の愛が中心だし御言葉が中心だということなんです。うちにたくさんの家族が一緒に住むときに平和になるためには、一つになって生きるためにはみんなお父さんのためにお父さんの言葉聞きと聞き従ってと言ったら、みんなは黙っているけど違う言葉全部持ってます。誰かの人間が中心だったら違う反応全部持ってます。でもイエス・キリストの言葉中心ならばみんなが違ってもどうですか。自分の言葉を全部捨てて、そのイエス・キリストの言葉中心だったら逆に一つの言葉にまとまります。それが愛です。お互いに違う役割ありがって、違う立場があって、大人があって子供があって男があって女があって、それぞれ違うけど、でもイエス・キリストを愛するゆえに一つとなれる。それはイエス様が私たちを同じく愛してくださることによって可能なんです。カインがアベルを殺した時に、カインとカインの生贄は神様が受け入れなかったし、アベルとアベルの生贄は受け入れてくださいました。ならばカインが私のものはどうして受け入れてくださらなかったんだろうということで神様に聞けばよかったし、それを知ろうとしたらよかったんです。正そうとしたらよかったんです。神様同じく愛してるのにどうしてそうなったのか。だけど逆に弟を妬み殺しました。それに神様に私は正しいみたいに口答えします。私たちも同じなんです。自分が考え方、何か思ってることが何か間違ってるのかということで私たちが正そうとせず、自分の心と自分の感情に執着してそれが正しいんだと、そうするしかないんだということで逆に人のせいにし、結局は神様を恨みます。神を愛することは神が私を愛してくださってるということを信じることだと言いました。どんな場合であっても神の愛を信じるならば、私たちは神の言葉を受け入れるのにいつも心が開かれます。愛する者が言う言葉を私たちは心開いて聞くことができます。でもあの人が私を愛してないと思ったら心が閉ざされます。本当に私たちは神の愛を信じてますか。神の愛を、愛の告白を私たちは今日も聞いてますか。でそれにどういう反応しますか。神様のために何もできなくても、人のために何の役にも立たなくても、私たちはまず私たちを愛し、私たちと共に私たちに今日も愛の告白を持って語る神様に耳を傾けて、その愛を信じて、愛を受け入れて、その愛と恵みを愛として恵みとして知るものとなってほしいと神様願ってます。すべてはそこから始まるんです。神の愛を愛として私たちが本当に感じるようになるなら、私たちは人をも愛するようになります。感謝ができるようになります。賛美ができるようになります。聖書で神様一番私たちにたくさん語っているのは、私があなたの神、あなたを愛し、あなたと共にいる、 私はあなたを知っている、私のところに戻ってきなさい、私のところにとどまりなさい、私についてきなさい。それが全部どういう話なのか。私はあなたを愛してる。愛してなかったらそんなことしません。そんなこと言いません。さあ、私たちがその愛の中に今日もとどまってほしいと思います。お祈りします。私たち愛を知ることも感じることもできず、本当に傷ついた、そういう心に神が今日も愛を語ってくださるからありがとうございます。神様、どうか神の愛を私たちが信じ受け入れ感じ取ることができるように今日も助けてください。その神様の愛が私たちの生活の中で身として現れるように、人を愛するそういう力として現れるように助けてください。神様が私たちを一人一人いかに愛してくださっているのか、その神の愛で自分自身を愛し、自分自身を許し、自分自身を受け入れ、また神様はその愛を人に世に伝えることのできる私たちとして祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。